FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は化粧品販売アルソワ明珠社長の小野田昭雄さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、化粧品販売アルソワ明珠社長の小野田昭雄さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。小野田さんは静岡市のご出身です。高校ご卒業後、専門学校で服飾などを学びました。その後化粧品の販売に従事され、平成8年には化粧品販売、トータルビューティーサロンなどを運営するアルソワ明珠を設立。本社を市内聖林式に移転してから今年で15周年を迎え、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。小野田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきました。
ありがとうございます。
今紹介聞いておりますと、静岡市のご出身、静岡の生まれ育ちなんですか。
はい、はい、そうです。
あの出身地は、
静岡市の今駿河区の国吉田というところですね。はい、あのちょうど矢吹田茶の発祥地のとこですね。
ああ、そこにあの銅像みたいなのがありますね。
はい、
杉山さんですか。ああ、そうですか。で古くからの名家っていうか、そういう、
ね、あのそうですね、もともとは農家ですけれど、父が一代でお茶屋に転換しまして、そして今はお茶屋を商売としてやっております。
あ、そうですか。はい、お茶屋さんっていうとどうしてもなんていうか安西の方をね、
はい、
考えちゃうんですけれども、
そうですね、生葉のお茶摘みから再生から荒茶再生卸をやっておりまして、やはりちょうど日本平のこう麓のところなんですけれど、お茶畑がたくさんあるところなんですね。
8人兄弟というふうに来たんですけれども、はい、8人兄弟の何番目なんですか。
下から2番目です。
あれ、まあ、
本当にもうほとんど全部が男の兄たちで、
あ、
はい、下も弟で、姉が12歳年上の姉が一人いるだけです。
ああ、じゃあ6人が男子で、
そうです、2人がですからやんちゃでした。
しかし今なら国家表彰を受けなきゃいけませんね本当にね、今子供さん産まなくてね困っちゃうんだけどね、もうちょっと産んでいただかないと日本の将来はちょっと心配なんですけれどもね。で小中学校の頃はご自分で 言うのは言いにくいかもしれませんけど、どんなお子さんだったんでしょうか。
そうですね、やはりあの男の中に育ってましたから、やんちゃでしたし、結構リーダーシップ取ってこうあの男性を連れて歩いたような小さい時の思い出がいっぱいあります
、ね、
はい。
でも、まあ、今と昔は違うんでしょうけど、あの頃は本当に自然豊かな、今もそうですけれども、
はい、
自然豊かな本当に富士山はよく見えますし ね、
そうですね、
静岡市内は一望に見える、はい、流層とかね、あっちのも見えますし、いいところですよね。
そうですね、ですからあの堤とかあの当時はあの池なんかが凍ったんですよね、昔は。
あ、そうですか。で
そこにこう穴を掘って開けて、なんかカエルワニたちがピンってこう刺して皮をピッと剥いて紐で縛ってなんかこうザリガニみたいのを釣ったりして、なんかそういうのをこうそばで見て育ったような、今考えますとちょっとゾッとしますけど、それが当たり前の環境でね育ってきたのかなと思うんですけど、ですから今でもなんかやっぱりどっかでやんちゃなところがまだ残ってます。
まあそれはそれで、私はね、
はい、
自然を中のにおいたその、まあ、教育って言いますかね、
はい、
教育環境としては素晴らしかったんじゃないかと思いますね。で高等学校もやはり地元ですか。
そうですね、あの女学校は中学高校とも女学校行きました。でその後洋裁学校で3年過ごしました、うん。
高校時代とかその専門学校のクラブ活動というか文化活動というか、そういうようなのは何かおやりになってますか。
ソフトボールをやってました。
あ、そうですか、はい。まあどちらかというと活発なお嬢さんだったということでしょうか。
はい。
でもその頃男6人の女2人っていう兄弟じゃ、まあ、周りからも皆さんに可愛がられたんでしょうね。
そうですね、兄たちに守られてたのかなっていうのを今ですとすごく感じますね。
高校卒業されてすぐにその専門学校っていうか、そういうところに入られたんですか。
はい、そうですね。
その後なんかすぐ仕事をやられたんですか。
いえ、その後まあ、父が洋裁の後は編み物とか次はこれみたいな形でいろいろ言われた通りやって、そして結婚しまして、2児の母になった時にアルソアと出会いまして、そしてなんかアルソアの石鹸にこう惹かれて、子育てをしながら無我夢中で今日まで来てしまったような感じですね。
大変素朴な質問で恐縮なんですけど、はい、アルソアあるいは石鹸っていうふうなね、
はい、
名前は聞いたことはあるような気がするんですけど、はい、私ども男にとってはちょっとやっぱりよくわからない世界って言いますかね、
はい、
その出会いっていうのはどんなところなんでしょうか。
ある近くの近所の方なんですけど、男性なんですけど、とても面白いこう石鹸があるから使ってごらんって言われて、その当時40歳、ちょうどお肌がこう曲がり角っていうか、なんかこう顔がくすんでて、なんかこう自分で肌に自信がないような時期の時だったんですけれど、その男性に石鹸面白いから使ってごらんって言われて、こう泡を立てていただいたらもっこりとした泡が出来上がって、それでこうお顔洗ったら一回でなんかすっきりとした時に、何これってっていう感じで、なんかそっから見せられて、なんか夢中になってしまった記憶があります。
なるほどね。ほんの不思議な縁っていうか、ちょっとした縁ってい
うんですかね。そうですね。で、その時に、その方が、お肌っていうのは、過保護にしちゃいけないんだよっていうことから、なんか、お肌って自分で綺麗になろうとする力があるんだから、それを助けてあげるのが化粧品であって、抑えたら過保護になっちゃうんだよっていう、その男性の言葉があまり意味がわからなかったんですけれど、その、石鹸を使っていくうちに、確かにそうだなっていうのを感じて、やっぱりたくさんのこういろんなものを使うんじゃなくて、最低限のものでお肌って十分なんだよって言われたのを今でも覚えてます。
もともとそのアルソアという石鹸を作られている会社っていうのがどこか東京かどこかだったんですか。
はい、東京 の, 所沢なんですけれど、その当時は ちょうどこうオートメーション化が始まってる時で、ほとんどのものがオートメーションで出来上がるんですけど、この石鹸はいまだに40年経ってるんですけど、全部手作りなんですね。
まあ、石鹸っていうのは基本的にはなんていうか洗浄力と、
はい、
それから含有成分みたいなものなんでしょうけどね、
はい、
まあ、独特のその中にはその、まあ、成分もあるでしょうし、
はい、
それからノウハウっていうのはあるんじゃないでしょうかね。
はい、うちの会社としては本来こう人間の肌っていうのは綺麗になろうとする力を持ってる、治そうとする力を持ってる、それを引き出してあげる、助けてあげるのが本来の化粧品のあり方だっていう考え方で、過保護にしないっていうのが原点にありまして、ですからかさつくからって言ってクリームを塗っちゃうんじゃなくって、自分自らこう天然クリームが出てくるんだよっていう考え方の製品になっております。
爽やか談話室は化粧品販売アルソワ明珠社長の小野田昭夫さんをお招きしております。
まあ、化粧品っていうのは私ども男にとってみると全くっていうことはないんですけど、ほとんど縁がない世界なんですよね、
はい、
お化粧品っていうふうに聞いただけでちょっと腰引いちゃうっていうような感じがあるんですけども、
はい、
まあ、お化粧品の歴史っていうのはもうローマギリシャ数千年来の歴史を持ってるっていうこと、クレオパトラがどうだとかね、そういうのは歴史の本とか小説とかで読みますけれどもね、大変古いんですね、
はい、
だからそれはやっぱり女性がより綺麗になろうという意識の表れなんでしょうかね。
はい、そうですね。もともとは化粧品っていうのは、化粧っていうのはこう化けを装うって書くんですけど、
そうですね、
本来は魔除けとして使われてたんですよね、化粧を。だから男性も使ったりしてたんですね。
あ、そうですか。
で、今はどちらかというと人と会う時のエチケットとか、お肌のこう防護のためにつけられるっていうことなんですけど、もともとはその魔除けだったそうなんですね。
魔除けね、はい、なるほどね。そう言われてみるとそうなのかな。確かに昔のその古い時代の絵画なんか見てみると、男でもなんか変な
そうですね、
つけたりなんかしてありますよね、
はい、眉毛描いたり ね、歯を黒くしたり、
京都平安時代なんかでもね、なんか、はい、おじゃるの世界で、
ね、そうですね、
マロはおじゃるみたいな、
はい、
そういうのでもなんかつけてるようなのは確かありましたよねなるほどね、魔除けですか、
はい、
しかし、まあ、先ほどお話がありましたように、その本来お肌っていうのはその、うん、自分自身がきれいになろうというその内面的な力を持ってるということでしょうか、はい、それを助けるという
ふうに、そうですね、
拝見してると、で、まあ、私のことはね、聞いちゃタブーなんですけれどもね、大変明るい感じがしますよね、雰囲気としてね。
ありがとうございます。すごく綺麗ですね。
ありがとうございます。
肌見て
ます。そうですか、ありがとうございます。
あまりね、そういうことを、こういう番組で綺麗ですっていうのはね、こういかがなものかと思って、ちょっと控えに言ってるんですけど、確かにその通りですよね。なるほど。それで、その石鹸を販売して少しずつ少しずつ認知度が高まって売れるようになって、
はい、
それで事務所でおやりになってたんですか。
そうですね、最初はどうしてこんなにいいものが有名じゃなかったのみたいな感じで、ただひたすらになんか静岡の女性の肌をみんなこうアルサの肌にしてあげたいみたいな、なんか恐れ多くもそんなこと考えたりして、こう皆さんお友達とか身の回りの方たちにこう使ってごらんみたいな声をかけてったのを、なんか無我夢中でやったのをね、ともうだいぶ昔の話なんですけど、なんかつい最近のように時々思い出すんですけど、その使った方たちが本当にこう喜んでくださったり、綺麗になってくださったりしてるのを見ながら、なんか幸せを今感じてるんですけど、最初は本当に一人で始めていって、その仲間がこうだんだんに同じ気持ちを共感してくれる方たちが増えてきて、今は本当に2万人ほどお客さんがいらっしゃるんですけど。
2万人。
はい、
で
本当にね、使った方たちがやめないでくださるっていうのは、やはりいいからかなって思うんですけど、やはり使い方もすごく大事なんですけれど、泡がね、もっ こりとしたこうあったかい泡ができないと効果が発揮できないんですね。でそこだけは皆さんにこう強くお願いしてるんですけど、大きい泡でも綺麗にならないし、濃すぎちゃってもなんかこう効果が出ないっていう泡がやはりすごくメインなところがあるんですけれど、
肌にとってみるとやっぱり石鹸っていうか、まあ、洗浄って言いますかね、はい、これは一つの全くのベースになるわけですか。
はい、そうですね。割とこう普通石鹸っていうと突っ張るとか、はい、取りすぎちゃうとかってあるんですが、うちの会社の石鹸は本当非常に不思議なんですけれど、洗濯洗浄性って言って肌にとって必要な油分は残してくれて、いらないものだけがこう取れるっていうね、たまたまこう成分を作り上げていく結果としてどうも洗濯洗浄性っていう効果が出たらしいんですけれど、ですから最初はねさっぱり取れるんですけど、少しするとしっとりするっていうか、ですからさっぱりしてしっとりするみたいな、とてもそのダブル洗顔でやっていただくんですけど、メイクも落ちますし、そこでご自分で出てくるこう天然クリームが導き出してあげることもできるっていう、なんかちょっと宣伝してしまってるんですけどすごく効果が高いですね。
なるほどね、
はい、
考えてみてもう二十何年以上のお付き合いということなんですね、はい、で2万人のお客さん
っていう
の
は、はい、
すごい話です
ね本当にありがたい、おかげさまでっていうことなんですけど、お母様が使い出してくださって、お嫁さんやお孫さんが使い出してくださってっていう感じで、家族の中がなんかお家の中の洗面台がアルソアだけになってくみたいな、非常にその不思議な現象があちこちで起きてて、前はお母さんはどこそこの化粧品、お嬢さんはこっちの化粧品っていうのが多いんですけど、アルソアのお客さんって割と家族で皆さんがご主人も使ってくれてみたいな、お客様がとても多いですね。
私全くの素人なもんですから周り の女性方に聞いたんですよね、
はい、
そしたらお化粧品っていうのは、まあ、その人は それに、まあ、言い方おかしいんですけど好きになるっていうかね、はい、それが自分に合ってると思ったらもうあんまり考え方変えないんだ
そうですね。そうですね、やはりアルソアのお客さんも定着率は非常に高いですね。
ところでそのアルソア明珠って明るい木っていうですね、
はい、
その明珠ってのはどういう意味なんですか。
メーカーの方で名前をこう作らなきゃならないときに、女性の自立をテーマにということで大樹のようにこう、うん、
大きな木ですか。
はい、でネムの木、ネムの木そのものが非常にこうしなやかで、非常にこう土の中で根を張ってるんですね。それで折ろうとしてもなかなか折れない、で素晴らしいネムの木っていうのは本当に女性の自立そのもののような気がするんですけど、その大樹のようになりたいっていう希望もあるんですが、実はこの明珠という名前はメーカーの社長が名付けてくださったんですね。で中国の方でも明という字は非常に縁起のいいっていうのと、それから私の秋用の秋
という多分そうだろうと思います、
つけていただいて、それから本社の社長が滝口幸也という木で一枝差し上げましょうっていう形で女性の自立をテーマに、ゆきやさんの木という字がそうなんですね。
そうですか。
それで名付けをやっていただきました。
それでその後まあ、売り上げも伸びたし、
はい、
まあ、一緒に代理店みたいな形もやってるし、
はい、
まあ、直販って言ったらいいのかどうか分かりませんけど御社でも売ってるというふうなことで、
は
い、
サロンが全部で21サロンありまして、
国内にですか。
はい、主に浜松、豊橋、静岡ですけれど、テリトリーがないので県外にも何店舗かサロンを出してるんですが、
例えば北海道でも九州でもいいわけですか。
そうです。
あれちょっと珍しい、
はい、
ですね。
でお客様のサロンで お客様の管理をさせていただきながら、あの対面販売っていうか、お客様のお肌を管理させていただきながら、あの販売をさせていただくやり方なんですね。
いわゆるフェイス2フェイス。
そうです。
大量に大きな店でその販売して
とは違うんですね。はい、
なるほどね。
FM ハイ爽やか談話室、化粧品販売アルソワ明珠社長の小野田昭雄さんにお話を伺っています。
先ほどもちょっとお伺いしたんですけど、2万人のユーザーがお出になるということで、はい、これはアルソワ明珠さんの、まあ、ユーザーというふうに考えて。
そうですね、はい、
アルソワ化粧品そのものでいうと、もっともっとものすごく。
そうですね。
ああ、そうですか。でさっきちょっと話が出たんです、エステ、
はい、
エステっていうのは、まあ、漠然とね、なんかあの体をこうマッサージしたりなんかするのを印象を続けると、具体的にはどういう。
そうですね、うち の, あのエステの場合は、あの手のハンドでツボのところをこうしながら、
あ、
機械を使わずにあの手だけでやらせていただいてるんですけど、あのどちらかっていうと、あのエステだけのお客さんをあのおいでするっていう形じゃなくって、あのアルソワのお客様のお肌を管理する中の一環としてお手入れをさせていただいてるわけですね。
やっぱり赤ちゃんの時もその子育ての時もこう手で触るっていうことが非常に人間にとってい
いんですね。はい、そうなんですよ。でね、手っていうのは非常にこうあのエネルギーが出ていて、よく手当てって言ってこうお腹が痛い時とか歯が痛い時とかってね、ここからすごくこうエネルギーが出てくるんですね。ですから重いっていうとちょっとなんかあの
気持ち、
はい、誤解されると困るんですけど、この思いであの綺麗にして差し上げようっていうこの思いで手でやっていた、やらせていただくことによって、ますますこのお肌がこう本当に落ち着くんですよ。トラブルで本当に真っ赤っかになったお肌でこう皆さん来られても本当にこう落ち着いてくるんですね。ですからあのこのハンドっていうのは非常に大切なんじゃないかなと思うんですよね。よく気功なんかでこうやりますよね、手をね。このハンドのエネルギーっていうのは素晴らしい力を持ってると思うんですね。
確かにそうですよね、はい、科学では説明しきれない
そうですね。
子供の頃もその体調悪い時は母親とか兄弟が一生懸命こう体をこう誘ってくれる、
そうですね。
これがものすごくいいんですよね、はい、それは今でも私覚えてます
からね。よくね、手当てってよく言われてこう、ね、お腹が痛い時とかお腹をさすってあげたりするのもすごく効果があるんですよね、うん、
ところで女性だけで男性っていうのはないんですね。
いえ、あの男性もあのお客様に、まあ、本当に数パーセントですけれど、
あるんですか？
あのサーフィンやってらっしゃる方とか会社の社長様とか何パーセントかですけれど、あの定着してお客様いらっしゃいます。
あ、そうですか。
はい、あのひげ剃り負けの方とかね、それからあとあのメイクだけじゃなくってスキンケアばっかじゃなくってあの頭皮も大事っていうことで、あの髪の毛の方なんかもね、うん、あのすごく来られます。
ところであの、まあ、いろんな多面的な活躍をお続けになっておられるということで、はい、まあ、女性としては素晴らしい生き方をされてるなっていうふうに思うんですけれども、現在その、まあ、主だった中心になってその明珠さんでやってられるのは、
はい、
あの社長の小野さんとあと何人いる。
全部で9人、あの会社の中は9人体制で今あの物流の配送のセンターもありまして、あの9人体制でやっております。
これはご家族を中心にしてやってる、
はい、そうですね、家族、子供とあとはあのスタッフたちですね。
あ、そうです。はい、その他に今度は実際に販売しているその、まあ、
オーナーの皆さんが21人おりまして、その方たちが販売員さんの管理をしてくださってます。
あ、そうですか。随分あの知らない。
販売員さんが900人ほどおりますので。
900人、
はい、男性もいらっしゃるし。
あ、そうですか、はい、いや聞いてみて初めて分かりましたけども、はい、まあ、ちょっと認識が新たにいたしました。あの本社が現在長野県の小淵沢にある。
山梨県の小淵沢、北斗市なんですけど、
山梨
県ですかね、はい、もともとはね渋谷だったんですけど、あのやはりあのいい化粧品を作るには やはり空気も水もいいところでということで、はい、で工場が今長野県の佐久市の佐久工場に移転しました。
佐久もいいですよね、
はい、
そうですか。このお化粧品の話は本当に私はまあトンチンカンで
いえいえ、
なんか多分失礼なことを聞いてるんじゃないかろうかと思いますから、まあこの辺でやめさせていただいて、はい、小野田さん個人について少し立ち入ってお聞きしたいと思うんですけど、はいはい、趣味って言いますかね、仕事を一つが趣味だと、
そうなんですね。
何かこんなことはやってるということはありますか。
あのエネルギーの元になるものっていうのが、なんかもともとなんか陶器っていうか、あの陶器陶芸っていうかね、あのお茶碗触ったり、あの壺を触ったりっていう、備前焼きとかよくあのお時間取ると行ったりするんですけど、なんかその陶器を触ることによってなんかエネルギーをいただいてるのかなっていうのはあります、うん、でただあの趣味と仕事が一つになって、こんなに幸せを感じる、なんか人を通して成長できて、人を通して感謝をいただいてみたいな、あの趣味と仕事が一つに なって生きられる人はきっと幸せなんじゃないかなってすごく感じるんですけど。
そりゃそうでしょうね、
はい、
嫌な仕事をね、はい、やってると一番嫌でしょうからね。
なかなかあのお客様から感謝されるっていうのはなかなかないと思うんですね、うん、本当にこう心から感謝していただいてるっていうのは、日々あの販売員の皆さん の本当にあのタイマーの努力のおかげだと思うんですけれど、あの本当にこうお客様が喜んでいただいてる姿を見てて、また販売員さん のはつらつとした笑顔を見せていただいてると、やっぱりいい製品を扱っていい人との出会いができることが結果的に幸せになっていくことなのかなっていうのをとっても感じてます。
ところであの最近の日本の社会っていうのは、まあ、いろいろごちゃごちゃしてですね、
はい、
厄介だなっていうふうに思うんですけど、感じることありますか。
はい、あの最近はですね、常識とかマナーとか礼儀とか、あのそういうものが少しこうずれているのかなって、言葉遣いもそうですし、あのなんかそれってちょっと今使えない言葉じゃないみたいな、そういう言葉遣いにしてもなんか若者が増えてるような気がしまして、なんかこう日本人の文化として常識とかマナーは受け継いでいってほしいなっていうのは感じますね。
確かにそうですね、
はい、
私どもも女性若い娘さんが男言葉を使ったり、
はい、
みんなもうとにかく理解不能な、ね、その単語を使ったりなんかするとね、はい、もう本当にな
んかちょっと悲しいですね。
そうですね、残念な気がしますね、
はい、
ですか。まあ、あのこれからも多分事業を拡大されていくと思いますけど、はい、これからもご活躍をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は化粧品販売アルソワ明珠社長の小野田昭雄さんをお迎えしてお話を伺いました。小野田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。